皆さんおはようございます。みきです。2024年4月8日月曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育や多文化共生のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。はい、1週間始まりましたね。月曜日でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。このところかなり春めいてきて暖かいですね。で、開花、桜の開花もね、ニュースで聞けるようになってきましたね。満開ですっていうのも、ニュースもありますね。ツイッターでもよく見ますね。なんですが、長野、私のいる長野はまだまだね、これからみたいです。まだまだね、暖かいんだけどね、昨日20度以上あったのでかなり暖かかったんですが、まだ咲きません。それでは今日の1本目いってみたいと思います。スペースでお聞きの皆様は一番右側の記事からになります。こちらはですね、日本人材ニュースオンラインからになります。4月8日、今日ですね、今日付けのものになります。外国人採用を拡大する企業 16.7%、 飲食店、旅館、ホテルなどのサービス業で採用意欲が高い傾向。ちょっと見てみましょう。外国人の採用について尋ねたところ、企業の 16.7% が外国人労働者の採用拡大を見込んでいることが、帝国データバンクの外国人労働者の雇用採用に対する企業の意向、ごめんなさい、動向調査で明らかとなったということです。外国人の雇用採用について聞くと、現在雇用しているとした企業は 23.7% だった。意外と低いな。意外と低かったですね。一方 59.2% が雇用していない結果となり、6割近くに上っていると。今後の採用について聞くと、現在外国人を雇用しており、かつさらに採用を拡大する企業は 4.5% とわずかにとどまった。なるほど。現在は雇用していないが、今後新たに採用する割合は 12.2% で、合計 16.7% が外国人労働者の採用を拡大する意向があることが分かったと。業種別では飲食店が 44.0% でトップとなり、次いで旅館、ホテル 35.8%、 人材派遣、紹介 33.8% が続いたということなんですね。で、その他に医療、福祉、保健、衛生が 26.9%、 自動車、同部品、小売が 25.8%、比較的ね、高い割合が続いてますね。なるほどね。外国人労働者を雇用する際の課題について聞くと、スキルや語学などの教育が 55.1% と、コミュニケーション 55% が突出して高い結果となったということなんですね。その課題トップ5、コミュニケーションだったりとか語学だったりとかするんですが、その他には継続性や定着が 40.9%、 社風、業務内容への適用が 35.8%、 行政関連、雇用契約など各種手続きが 29.7%。 こんな風にね、課題を挙げているということです。先週でもね、このニュース、片手コーヒー片手ニュースでもお伝えしたんですが、その課題となっている反面、それが長所としてね、活用できるっていう風にも書かれていましたよね。このもうまさにこのスキルとか語学ですね、語学に関しては日本語だけじゃなくて、他の自分の母語であったりとか英語であったりとか、日本人が なかなかね、得意としない部分もできるということで、その辺を 活用していきたいなんていうふうになっていましたが、ここは見極め時ですよね。どういうふうに活用していくか、人材としてね、活用していくかっていうところ、もう少しいろんな目で見ていく必要があるんじゃないかななんていうふうに思いました。この意識調査、動向調査なんですけれども、その他にシニアだったり、女性だったり、障害者だったり、そんなアンケートも取っているようなので、もしよかったらそちらもご覧ください。はい、それでは2つ目いきましょう。こちらです。横浜 FC ですね。PR タイムスからになりますので、ちょっとね、見ていきたいと思います。こちら、横浜市が PR タイムスに、記事を載せたという形になっていますね。4月5日のものになります。横浜 FC と優しい日本語で初連携。区役所窓口で外国人にも分かりやすい指差しシートと横浜 FC の選手が出演する動画を作成しましたと。長いちょっと見ていきましょう。横浜市では令和5年中に在住外国人が9000人以上増加し、すごい、現在過去最多となる約11万6000人の方々が暮らしていることから、これまで以上に必要な情報を分かりやすく提供することが求められています。この度、横浜スポーツパートナーズの一員で日本語学習に熱心な外国籍選手が多数在籍する横浜 FC に優しい日本語による窓口案内用指差しシートや普及動画を作成していただきました。これらを活用し、在住外国人への広報を強化していきますということなんですね。かなり力強い、切り出し方だななんて思って見ていました。この表現の仕方がね、すごくいいなって思ったので、ちょっと私も見習いたいなと思ったんですが、ここです。日本語学習に熱心な外国籍選手っていうふうに表現してるんですね。日本語がよくね聞くのが、優しい日本語っていうと日本語が あまり上手じゃないとか、日本語があまり理解できないとかっていう表現をするんですけれども、これはちょっと違って、日本語学習に熱心な外国籍選手ね、こんな表現もあるんだななんていうふうに思って、ちょっとね心に留めておこうかななんて思いました。記事もう少しいきましょう。指差しシート行ってみましょう。サイトに行くと、この指差しシートの、スクショがあるんですよ。そこね、いいです。面白いです。何が書いてあるかっていうと、一番上のところに何をしたいですかって書かれていて、英語と、これは中国語ですね。中国語、ハングルで書かれています。この3つ、3言語がね、書かれています。何をしたいですかって書かれていて、その下のところに、四角、マスみたいに、4コマ漫画みたいな、4コマ漫画ではないんですが、4コマみたいな、ああいう四角い枠があって、その中に、引っ越しした時の手続きだったりとか、戸籍住民票、子供が生まれた、家族が亡くなった、ね、こんな風に四角の中にそういう項目が出ていて、こう指で指せるようになっているよっていうものですね。他にも子育ての相談とか、障害がある方のためのサービス、ゴミリサイクルとか、となっていますね。で、ちょっと記事読んでみましょう。外国人の方などが区役所へ来庁した際に、総合案内窓口で要件を職員に伝えやすくするための指差しシートです。優しい日本語と3言語、英語、中国語、かっこ反対字、簡体字ですね。中国語、かっこ簡体字、ハングル。イラストで区役所の業務内容を記載しています。引っ越しシーズンなど、区役所への来庁者が増える時期にスムーズなご案内の一助とするためのアイテムです。シートには横浜 FC オフィシャルのクラブマスコット、 フリマルが登場、親しみやすいデザインとなっていますということでね、本当にシンプルでね、見やすいです。とても見やすいなと思って見ていました。面白いですね。はい、その次のところですね、優しい日本語普及動画ということで、見ていきましょう。市民の方に優しい日本語を知っていただき、取り組みを普及するための動画です。横浜 FC の選手が出演していますということで、私もね、最初の方少し見てみました。で、こちら本当にこれは一般の日本人の市民向けのもので、優しい日本語ってどういうものかっていうのを動画で見られます。ただね、音声がないので、なんで音声が入ってないのかななんて思いながら、見ていました。で、途中からはこの横浜 FC の選手ですね、多分ブラジル人なのかな、ポルトガル語で、いろいろとね話をしていました。で、その中で優しい日本語があるとね、とても私たち、生活がしやすいですなんていうふうにね話をしていました。ぜひこちらにもね、こちらは横浜市の公式 YouTube チャンネルとして、配信されていますので、よかったら見てみてください。そしてですね、職員向けの研修の実施ということで、実施されたそうです。横浜 FC の元選手で CRO の内田智也氏をゲストとしてお招きしました。当日は外国籍選手とのコミュニケーションなどについてお話しいただきました。また選手へインタビューした動画も放映しました。今回の研修は定員を超える応募がありました。令和6年度も職員研修を行い、優しい日本語での情報発信の研鑽に努めていきますというふうに結んでいますね。横浜、しっかりね、取り組みされているななんて思いました。で、こうしたスター選手をね、起用していくっていうの、本当にいいやり方だななんて思って見ていました。はい、それでは最後の、記事いきたいと思います。こちらはですね、朝日新聞デジタルからになります。4月4日分のものになりますね。富田林市に多文化共生の拠点オープン、外国人相談窓口は多言語対応ということで、ちょっと見ていきましょう。大阪府富田林市若松町1丁目に市立多文化共生人権プラザ（トンパル）が開館した。人権尊重や男女共同参画、多文化共生を進める拠点として、外国から来た市民を対象とした多言語対応の相談窓口などが設けられている。1日に開館した建物は鉄筋コンクリート3階建て、延べ床面積990平方メートル。市立人権文化センターが老朽化したことから、市が総工費約4億6000万円をかけて、建設した。新築なんですね、すごいな。パルは英語で友人仲間という意味。トンパルの愛称には、富田林の仲間として市を盛り上げ、そうした仲間がつながれる場所にという思いが込められているということですね。で、ここの、ところでは、識字学級や日本語教室なども開かれるということで、なかなか面白いですね。市内には約2600人が暮らす外国人向けの窓口は英語、ベトナム語、中国語、タイ語、優しい日本語の5言語の相談員を配置、その他の言語にも翻訳アプリを活用して対応するということなんですね。大阪府のその富田林市、なんでこちらをご紹介したかというと、実はですね、富田林市には盲導犬の訓練施設もあるんですよ。山の中の方だっていうふうに聞いてるんですが、私のね父も盲導犬ユーザーなので、富田林市に行ってるんですね。訓練の時は1週間とか1ヶ月とかね、住み込みっていうのかな、泊まり込みっていうのかな、で訓練を受けるんですけれども、なんとなく富田林市、 こんな風にね、障害者施設、障害者、まあ、盲導犬の研修所もあり、こうした、外国人の相談窓口、多文化共生の拠点があるっていうことでね、ちょっとね、気になったので、ご紹介いたしました。いろいろな、ところが集結している場所だな、なんていう風に思いました。はい、というわけで今日はここまでにしたいと思います。コーヒー片手に日本語教育ニュース、月曜日から金曜日の平日朝9時半頃からツイッターのスペースで配信しています。金曜日はね、雑談しております。もしよかったらそちらもぜひぜひお遊びに来てください。明日火曜日ですね、実は明日、私の子供の入学式になりますので、ちょっとね、明日はお休みいたします。お休みでございます。水曜日ね、また配信していきたいと思います。また水曜日お会いしましょう。また水曜日です。バイバイ。